Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラチャイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラチャイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きた英語を学ぼうというものでございます。はい。それではですね、本日も早速やっていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回第7回目で勉強しました内容は、テーマ、延期するでしたね。延期するというテーマのもと、いろんなフレーズを勉強しました。でですね、よく使われる延期するっていうフレーズは、まあ、いくつかあるんですけども、3つに分けて紹介しましたね。まず1つ目に教えました便利なフレーズ。これが、put off。put off でしたね。put。置くっていう意味の put。の後に、カロリーオフのオフがついて put off。 これで後回しにするという意味のフレーズになるわけです。ではですね、この put off よく使われるものですので、ちょっと文章を作ってみましょう。まず簡単なものから。 I'm putting it off。 I'm putting it off。 はい、わかりましたかね。もうちょっとゆっくり言ってみると、 I'm putting it off。 I'm putting it offとなるわけですね。はい。これをまあ流れるように言うと、I'm putting it off となるわけですよね。これはですね、まあ物事を自分の判断で後回しにするとき、もう今やりたくないから後でやるよっていうときに、Oh, I'm putting it off。 後でやるよという意味で使えるわけですね。I'm putting it off。 ぜひ便利なので覚えておいてください。ではですね、次、相手が何かを後回しにしようとしているときに、いやダメです、今すぐやってっていうフレーズを put off を使って作ってみましょう。はい、それでは、2回読みますのでゆっくりと聞いてくださいね。いきます。 Don't put it off. You have to do it now. Don't put it off. You have to do it now. はい、わかりましたかね。次、ちょっと分解してもうちょっとゆっくり読んでみましょう。いきます。 Don't put it off. You have to do it now. Don't put it off. You have to do it now. はい、もう前半後半に分けて考えたら簡単ですよね。 Don't put it off. Put it off. はい、 Don't put it off.Don't って言ってますから、ダメです。後回しにしてはダメですというフレーズですよね。Don't put it off。で、その後に来たのが、You have to do it now。You have to do it now。はい。You have to という表現はもう、中学で学びますので、まあ、ちょっと英語得意だった方ならば覚えてると思います。You have to do it now。何々しないといけません。ですよね。You have to。まあ、You must。よりもちょっとだけ柔らかい表現で、まあ日常会話で must よりも使われる傾向が多いですね。これもぜひ覚えておいてください。はい、 Don't put it off. You have to do it now. 後回しにしてはいけません。今すぐやった方がいいです。やりましょうっていう意味になるわけですね。はい、それでは、前回の一つ目が終わりました。次、二つ目のおさらいに行きましょう。前回学びました延期するのフレーズ二つ目、これが postpone。 postpone。 はい、 postpone。 postpone、 これね、延期するっていう意味の単語なんですけども、少し硬い表現でして、ビジネスシーンなどでよく使われます。じゃあこの postpone を使って文章を作ってみましょう。それではいきます。We have to postpone the meeting to Friday. We have to postpone the meeting to Friday. はい、わかりましたかね。もうちょっとだけゆっくり読んでみましょう。2回読みます。We have to postpone the meeting to Friday. We have to postpone the meeting to Friday.はい、また We have to が出てきましたね。我々はしないといけない。 Postpone the meeting、その会議、ミーティングを To Friday。 Friday、 金曜日ですから、金曜日にとなるわけです。簡単ですよね。 We have to postpone the meeting to Friday。 金曜日に会議を延期しないといけませんという意味の文章が作れちゃったわけです。ポストーン、延期する、少し硬い表現です。はい、覚えておいてください。それではですね、次3つ目のフレーズ、先週のおさらい3つ目のフレーズに参りましょう。延期する、これは push back、 push back というフレーズも使えます。この push back、 push、 押すですよね。そしてその後に back、 後ろ、背中という意味の back です。 push back、 これで延期するという意味になるわけですよね。ビジネスシーンや友人との約束事を延期するときに使えるので、まあカジュアルでも、フォーマルでも使える表現ですよね。 postpone よりは少し柔らかい印象です。ではこの push back を使って文章を作ってみましょう。それではいきます。2回読みますね。 The deadline was pushed back to next month. The deadline was pushed back to next month. はい、わかりましたかね。では分解してもう、あと2回読んでみましょう。ゆっくりと読みます。 The deadline was pushed back to next month. The deadline was pushed back to next month. はい、ちょっと難しい単語、デッドラインが出てきましたね。 The deadline、 デッドライン、ちょっとまあ怖い響きですけども、デッドライン、意味としてはですね、締め切りという意味があります。デッドライン、まあ、カタカナ英語として使う人も稀にいるようですね。聞いたことありますね、私も。 The deadline、 締め切りという意味ですね。ですから文章、 The deadline was pushed back、 締め切りが延期された、伸びたという意味ですよね。 The deadline was pushed back to next month. Next month、次の月、要するに来月ですよね。ですから文章全体の意味が The deadline was pushed back to next month。 締め切りが来月に延長されました、はい、という意味になるわけです。わかりましたかね。はい、それではですね、前回のおさらい、 put off、 postpone、 push back、 3つ終わりました。はい、それではちょっと、おさらいが長くなってしまいましたが、本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、朝食と大食いでございます。朝食と大食い、はい、まあ人間の食べ方を表す際、英語ではよく動物に例えるんですよね。まあガツガツ食べるとか、あんまり食べない人、いろんな動物に例えるわけです。まあ面白い例えを知ってますとね、日常会話が一気に楽しいものになりますので、ぜひ覚えておいてください。はい、それではどんな動物に例えるんでしょうか。まず一つ目、大食いであるっていうカジュアルな表現、ホース、これね、馬に例えるんですよね。ですから、これ馬に例える、彼は大食いであるっていうフレーズが Eat like a horse、 Eat like a horse という意味、というフレーズがあります。 Eat、 食べる、 Like a horse、 馬のように、はい、簡単ですね。まあ馬ってね、ガツガツ食べるイメージなのかな。まあ日本の方はあんまり馬がね、身近にいないので、ちょっとイメージ湧きにくいかと思いますけども、はい、馬ってたくさん食べるそうですね。ではですね、この Eat like a horse、 これを使って文章を作ってみましょう。いきます、2回読みますね。 You're going to eat the pizza too? You eat like a horse. You're going to eat the pizza too? You eat like a horse. はい、わかりましたかね。ちょっとゆっくり分解して読んでみましょう。 You are going to eat the pizza too? You eat like a horse. You are going to eat the pizza too? You eat like a horse. はい、となるわけですね。最初に言っていた言葉、You are going to eat the pizza too?You're going to、あなた何々するの？ Eat the pizza to pizza、ピザですね。ピザの発音はピッツァになります。 You're going to eat the pizza to to 何々もですから、最初の文章が You're going to eat the pizza to、 あなたピザも食べるの？となるわけです。でその後にあった文章も簡単ですね。 You eat like a horse、 馬みたいに食べますね、となるわけです。ピザも食べるの？馬みたいに食べるね、大食いだね、という意味ですね。はい、大食いである、 eat like a horse、 覚えておいてください。まあね、そんな下品な食べ方をする人をちょっとネガティブに捉えるっていうフレーズではないですね。ただ本当に大食いであるというシンプルな表現です。ちなみにですね、あと馬を丸々食べられるぐらい hungry、 お腹が空いてるっていう意味のフレーズで、 I could eat a horse、 I could eat a horse という表現もありますので注意してください。はい、それでは本日二つ目のフレーズに行きましょう。次はですね、逆に小食であるという表現です。これは Eat like a bird、 Eat like a bird、 はい、という表現をします。 Bird、 鳥ですね。 Bird、 Bird、 これはですね、まあ小鳥をイメージしてもらえればいいですね。まあ Bird、 鳥って言ったら、まあ大きな鳥も指すことはあるんですけども、この場合イメージしてもらうのは小鳥ですね。まあ鳥のようにつついて、まあちょっとだけ小食であるという表現によく使われるのが eat like a bird となります。ではこの eat like a bird、 これを使って文章を作ってみましょう。それではいきます。 She eats like a bird、 That's why she's so skinny。 She eats like a bird、 That's why she's so skinny。わかりましたかね。では分解して、あと2回読んでいきましょう。ゆっくりと読みます。She eats like a bird. That's why she is so skinny. She eats like a bird. That's why she's so skinny. はい、わかりましたかね。では、分解して考えていきましょう。まず最初に言いました文章が She eats like a bird。 はい、これはもうさっきも説明しましたね。鳥のようにつついて食べる、小食だね、という意味ですよね。彼女すごい小食だね。 That's why she is so skinny。 はい、最初 That's why、 That is why、 Why ってなぜっていう意味がありましたよね。ですから That's why、それが理由です、という意味になります。 That's why she is so skinny。 Skinny っていう単語が出てきました。まあ、スキニーパンツっていうね、下ズボンもありますけども、スキニー、今回言いましたスキニーっていう意味は、まあ、めちゃめちゃ痩せているとか痩せこけているっていう意味がありますね。ですから That's why she is so skinny、 これで、あ、だから彼女あんなに痩せてるんだねっていう意味になります。文章全体で言うと She is like a bird, That's why she's so skinny。 ああ、彼女すごい小食だね、だからあんなに痩せてるんだね、ガリガリなんだね、っていう意味になります。はい、 Eat like a bird、 覚えておいてください。それでは本日の3つ目に参りましょう。3つ目、 Eat like a pig、 Eat like a pig。 はい、最初にもう英語言っちゃいました。Pig、 豚ですね。はい、まあ悪いイメージを持っている人が多いと思います。はい、実際今回の文章もそういう意味で使われています。 Eat like a pig、 まあガツガツ食べる、あんまり綺麗な食べ方をしない、悪いイメージですね。あと食べ方が汚い人、まあいわゆるクチャラーなんて人たちにもね使います。はい、ガツガツ食べる、ちょっとなんか食べ方が汚い人に使いましょう。 Eat like a pig、豚のように食べるというフレーズでございます。はい、それではこれを使って文章を作りましょう。いきます。 You're so disgusting, You eat like a pig, You're so disgusting, You eat like a pig。 はい、まああんまりいい文章ではないんですけどもね。それでは分解してゆっくりと読んでいきましょう。You are so disgusting. You eat like a pig. You are so disgusting. You eat like a pig.
はい。わかりましたかね。最初の文章。
You are so disgusting. Disgusting っていう単語。まあ、聞いたことある方もいるかもしれませんけど、意味まで知ってる方は少ないんでしょう。少ないんじゃないでしょうか。You are so disgusting. Disgusting.、まあ、気分が悪くなるような、気持ち悪いっていう意味があります。Disgusting.よくこの単語一つだけでも使われる時がありますね。Oh, disgusting. あ、気持ち悪いっていう時にも使われます。ですから、You are so disgusting. あ、もう気持ち悪い。あなた気持ち悪い。You eat like a pig. 豚のように食べますね。はい。という意味になります。はい。豚さんはまあ、正直言ってちょっと、あんま綺麗なイメージ、清潔なイメージないですよね。食べ方もまあ、はっきり言ってあんまり綺麗じゃないです。だからそういうイメージで使ってください。まあ、あんまり使う機会、ね。ない方がいいですけどね。はい。Eat like a pig. 一応覚えておいてください。はい。それではですね、本日のフレーズは以上となります。それではですね、本日のポイント単語だけおさらいして終わりましょう。ポイント単語、二つだけです。まず一つ目。skinny。skinny。はい。skinny パンツとか言いますよね。skinny。もともとの意味は、痩せこけたとか、めちゃめちゃ痩せてる、ガリガリなっていう意味があります。skinny 覚えておいてください。で、二つ目。disgusting。disgusting。はい。disgusting。気持ち悪いという意味ですね。はい。もう単語一つで、oh, disgusting。disgusting。だけで使う場合もあります。便利ですね。よく聞きます。そして、覚えておいてください。はい。それではですね、本日の英語以上となります。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。